正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は7月25日午後1時を回りました。今日7月25日ってね、ちょっと調べてみましたら、
はい、
最高気温記念日なんですって。
暑いってことですか。
1933年に山形で 40.8 度を記録、これ記録されたので、この日を最高気温記念日というふうにしたんだそうです。でもね、この記録はもう実は破られておりまして、2007年に埼玉県の熊谷と岐阜県の多治見 40.9 度に更新されました。さらに更新されまして、2013年には高知県の江川崎という観測点で41度。
だんだん怖くなってきた。
まだまだです、
はい。
2018年には今度はまた埼玉県の熊谷で 41.1 度。なので大昔に観測されたこの山形の 40.8 度って長い間実はね、破られてなかったんですけども、なんとここ数年で立て続けにこのね最高気温記録更新されてるんですよ。
そうですね、年々ね、
特にここ数年ね、
はい、
これが実は今までとはお天気気象が変わってきてるっていう大きな証拠のデータになりますよね。
気候変動の影響っていう、そんなに実に感じ
る。温暖化やはり進んでるようですね、
はい、
はい。でそうやって昔からどんどん気候ね変わってきていますけれども、今日はですね、実はスタジオに素敵なゲストをお招きしてお話をね伺うんですが、
はい、
この、神戸周辺、尼崎この辺りは公害問題がね昔ありました、
はい。
その当時からその環境保護をなんとかしなきゃいけない、環境問題公害問題をなんとかしなきゃいけないということで、設立された兵庫環境創造協会という協会があります、
はい。
理事長さんをお招きしていますので、いろいろ当時からのお話をね伺いたいと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さて今日はですね、この番組でも大変お世話になっております。
そうですね、
この地元兵庫県の環境保護活動の、僕は柱とも言ってもいいんじゃないかと思ってるんですが、
はい、
兵庫環境創造協会、
はい、
一体どんなお仕事をされているのかということ、
はい、
それからですね、兵庫県この辺りのその環境問題というのはどのような経緯があったのか、非常にこう総論的なものになるかもしれないですけれども、はい、これやっぱり絶対一回はね、僕たちも知っておかなければいけないということで、なんと今日はですね、兵庫環境創造協会の理事長さんにスタジオに来ていただきまして、
は
い、いろいろお話を伺おうということになりました、
はい。改めまして、公益財団法人兵庫環境創造協会、そしてですね、兵庫カーボンニュートラルセンターというのができまして、そのセンター長でもいらっしゃいます秋山和弘理事長です。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
聞くところによりますと、兵庫環境創造協会って今年で50周年、設立が1972年。その頃って僕実は関西にいなくて神奈川県に住んでいたんですけども、
その
時のこの辺りの情報って言ったら、なんせこの瀬戸内海、瀬戸内っていうのは公害、あまりいいイメージが残念ながらなかったですね。そんな中この協会が設立されたということなんですが、理事長、当時はやっぱり一番はその公害問題への対処ということになりますよね。
そうですね、その協会ができる2年前なんですけども、公害国会、臨時国会で公害関係あるいはそれに関連する法律がですね、
はい、
この時に制定されたんです。
もう
公害のためだけに臨時国会が開かれたというわけで、当時の社会的な 問題だったということが、まあ、これでわかるかと思うんですけど、
それぐらい大き
い、そういう時代です。もう環境行政、公害行政が大きくスタートしたという年になるかと思いますね。公害規制が厳しくなってきますと、当然工場も自らの排気ガスであるとか、あるいは排出水、汚水ですね、そういったものも自分で測定しないといけなくなってくると。ところが測定する能力のある検査センター、検査職は少ないと、それでは足らないということで、まあ、兵庫県と神戸市と神戸商工会議所、それが出演してこの協会ができたと、測定機関を作っていこうということで東協会がスタートしたというわけです。
なるほど。当時その公害って言ったら、まあ、排気ガスというのかな、煙からの媒炎とか、まあ、大気汚染ですよね。
そうですね、大気汚染と、あと水質汚濁ですね。
水質汚濁、
うん、そういう時代ですね。
うん、
まあ、あまりいい匂いがしなかったですね。
そう、当時はこちらにお住まいだった
んですか。そうですね、私は中1から、もともと兵庫県出身ですけど、はい、まあ、一時は千葉県にいたんですが、うん、中1から高層に戻ったんですけども、あ、まあ、高化学スモークで体育の授業が中心になるとかですね、そういう時代でした。
そう、あの兵庫県のこの辺りお住まいの方は皆さんそれをね、ある程度の年代以上の方は経験されていると、若い子たちは全く知らないかもしれませんが、そういう時代があったということですよね。
学校の中に入らないといけなかったんですよね。私も小学校低学年ぐらいだったと思いますけど、はい。
で、あの海といえばね、あの赤潮、子供頃にわすげえ綺麗じゃないのみたいなね、そんな印象しか当時は持ってなくて、でもこれは本当にあの水が汚くなってそうなってしまってるんだと、あの瀬戸内といえばやっぱり赤潮でしたね。
そうですね、協会ができた1972年にはですね、ハリマーナーダで大規模な赤潮が起きましてね、あの香川県の養殖業者が兵庫県の企業を訴えるとかですね、そんな事件もあったんです。いわゆる赤潮訴訟というやつですね。
いや本当に当時はそのまず環境問題といえば公害問題ですね、
はい、
公害と言われていまして、そっちの言葉の方がね広く知れ渡っていたと思うんですが、それでもやっぱり産業発展どんどんしてと、あのそうすると今度はこのゴミの量がどんどん多くなってと、ね、あの産業廃棄物、こちらもまあヘドロとかね、あのそういうものがやっぱりこう言葉としては浮かび上がってくるんですけども、そのあたりも大きな課題だったんじゃないですか。
そうですね、あの実は当協会はですね、
はい、
2010年に別の組織も統合してるんですけども、兵庫県環境クリエイトセンターという組織なんですが、これも何回か名前が変わってるんですけども、この当初はですね1975年に、兵庫県阪神環境事業公社という団体でして、これもその阪神間で出る廃棄物を処分するための組織として作ったんです。これは天崎で処分場を、作ったということですね。
結構お忙しいというか、
やらなきゃいけない
ことで、あのですね、私はもうこうやってね、ある程度成熟した社会になってきてるから楽してますけど、当時のあの教会の先輩たちは大変だったんだろうなと本当に思いますね。
でも本当 SNS ですけれども、当時のことね、そんなあの 見ようと思ってこのできた頃のことを見ますといっぱいなんか本当問題だらけで、本当その頃に設立当時にいらっしゃった方のご苦労を思えばすごいなと思います。
設立されて本当短い期間に事業開始してますから、そういう分析をするにしたって、その職員を集めないといけない、教育もしないといけない、大変な作業をね短期間で やり遂げたっていうのは本当先輩はすごいなといつも思うんですけど。
そうですか。いやでももちろん今もいろいろ課題があって大変かと思うんですけどね。
別の意味での課題がやっぱり最近はね、あの気候変動も含めていろいろありますもんね。でもあのまあその公害問題ある程度僕たちは克服したと言ってもいいんでしょうかね。その当時の問題としては。
そうですね、本当に当時はですね、本当に個人的な経験でも本当に臭いというのがね、街であちこちありましたよね。
ありましたね。
最近はそういうのだいぶ減ってますよね。
そうですね、本当にね。
だってその国道沿いなんて歩けたもんじゃないですもんね。排気ガス臭くて臭くてね。
もう車に乗っていてもずっと内気循環が走ってましたですね。今は外気を入れてもそんなに臭くないですよ。
そんなに臭くない
ですよね。あんまり気にしなくなりましたね。
いやでもそれもやっぱり教会の皆さんのようなところの、あの、ね、存在があって、
あの、ね、県市含めてね、はい、あのやっぱり取り組みがやっぱりちゃんと結果になってきてる、というのは僕は強く思います
けど、ね、思います。
さてここで1曲、あのお届けしましてですね、まあ、後半は、もう少しそのね教会さんの取り組みのお話と、
はい、
少しあの理事長さんのそのプライベートの部分
本当秋山理事長のねことも聞きたい、ね、
だってこういう大変なお仕事を疲れてるのはどんな経緯だったのか、どういう思いがあったのかってお聞きしたいのでね、
そうですね、
後半はその話したいと思います。
はい、この曲も思い出の曲だとお伺いしてますが、
これはあの、高校の授業で聴いた曲なんですよ。音楽の先生がですね、はい、いろんな曲を授業で聴かせてくれましてね、はい、荒井由実も授業で知ったんですけども、
すごい、
もうその先生が教えてくれた曲の中で印象に残ってる曲なんです。
じゃあ今聴いたらちょっと当時のことを
そうですね、というかもうこの年齢になると、あ、身に染める曲だなっていつも思うんですけど
そうですか、それではお届けしたいと思います。グレン・キャンベルで帰り来ぬ青春。
Yesterday when I was young, the taste of life was sweet like rain upon my tongue. I teased at life as if it were a foolish game.The way an evening breeze could tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned, I always built to last on weak and shifting sand. I lived by night and shunned the naked light of day. And only now I see how the years have run away.Yesterday, when I was young, there were so many songs that waited to be sung, so many wild pleasures that lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast the time, and youth at last ran out, and I never stopped to think what life was all about, and every conversation that I can recall concerned itself with me and nothing else at all.
グレン・キャンベルで帰り来ぬ青春お届けしました。
はい、思い出しましたか当時のこと。
そうですね、
しんみり
したか ね、 でも素敵な音楽の先生ですよね。
そうですね、
本当に ね、
はい、ね、当時って理事長はどこで何をされてらっしゃったんですか。
高砂市に住んでましたね。
戻ってこられて、
はい、
ね、
で前半のあの臭い話もうどこ行っても、ね、匂いが気になったということなんでしょうかね。
どんなお子さんだったんですか。
すごく興味があるんですけど、
あの特に普通、まあ、私自身は変わり者ですけど
変わり
者それの時は普通だったと思いますけども、はい、
高校大学、まあ、なんかこの環境問題とね携わられる
今のお仕事等のなんかその当時とのつながりって何か
あるんですか。いやあのですね、私は実は薬剤師でして、兵庫県に薬剤師として採用されたんですよ。
県に薬剤師さんとしてご勤務なさった、
で本当は病院に来たかったんですが、
はい、
なぜか保健所の衛生課にいまして、
はい、
で次の転勤で環境の仕事になって、まあ、それが私に合っていたんでしょうかね、うん、それから31年間ずっと環境の仕事をすることになりました。
ああそうですか。
薬剤師のそのいろんな知識、経験というのは環境問題解決にもだいぶ役に立った。
まあ、直接かどうかは別にしまして、うん、まあ、それを支える基礎的なところはそんなに違いはないので、うん、その細かい話になってくるとあまり役に立ってはないと思いますけど、それを支える基礎的なところでは役に立ったのかなとは思いますけどね。
なんかイメージするところですと、あの薬関係の仕事、薬剤師ってそうじゃないですか、ということはやっぱり、あの大気汚染物質がこんなものがあってとか、そういう分析したりとか、あのまあ、いわゆる化学 という意味でつながる、
ね、そうですね。あるいはそれがどういう反応をするとかですね、はい、どういうふうに拡散していくとか、うん、それを支える基本的な物理科学の世界も薬学の世界の一つですので、
そうですよね、
そういう点では役に立ってるのかなと思いますけども、
ね、環境問題上ね、いろいろ薬害もあったり、ね、いろんなものが関わってくると思いますからね。いやすごい、そうなんですね。
そのお仕事の今までの経緯説明していただけますか。ま
あ、うちの協会でがですね、兵庫環境創造協会って名前が変わったのは1996年なんですよ、は
い、そうなんですね。
要するにこの時にその、はい、創造って言葉が入ってますけども、今までとはその公害とちょっと違うですね、うん、新たな分野に踏み出したっていう証がこの名前の変更、名称の変更なんですよ。
そうなんですね。
例えば温暖化対策もこれから、この頃から重点的に進めになってまいりましたし、兵庫、うん、
はい、
カーボンニュートラルセンターっていうのは、はい、実はこの6月1日に組織を作ったところなんですけども、
もう今年できたてなんですね、
はい、本腰をやって入れてやっていこうという一つの証ではあるんですけども、
うん、そうなんですね。
それともう一つは温暖化に絡めて環境学習もですね、はい、力を入れてやってますので、
理事長ご自身のご家庭では何かその今の温暖化に対する取り組みとか、
温暖化なんですけども、例えばですね、車の燃費はですね、はい、毎回毎回記録してるんですよ。
あ、素晴らしい。
通算燃費とかですね、
はい、
全部記録してるんですね。実家に行くときに燃費をですね、あ、今回何分やったとかですね、あ、今回渋滞があったからちょっと落ちたとかですね、全部記録してるんですよ。
素晴らしい。
それとゴミで言いますとですね、はい、私家では課長補佐、家の長の補佐なん で、 食器洗いとかですね、
はい、
牛乳パックを洗うのも私の担当なんですけども、
そうですか、
スーパーの回収ボックスに入れるのも当然私がやってるんですけども、
素晴らしい、
うん、燃費をね記録されてるってやっぱり知ることがね、スタートだと思うんですよ。何でも
本当そうですね。自らそういう活動
をね、どれぐらいエネルギーを今使ってるのか、使ってないのか、節約できているのかって記録しないとわからないじゃないですか。経緯もわからないしね、
データ取らないと。
ベストの時の燃費はあんまり変わらないけど、うん、やっぱり街中走ってる時はだいぶ良くなってるんだとかですね。
あ、
やっぱり性能が良くなってる、
ね、うんうん、
あるいは夏場と冬場では真夏は悪いけど6月7月はそんなに悪くないとかですね、
あ、
やっぱり真冬が悪いとかですね、
うん、
そういう記憶もちゃんと出ますしね。
そうですか。
本当にラジオ機の皆さん小さいことかもしれませんけども、
いやいやいや、
こういうのっていうのはすごく大事、
そうですよ、
だと思うんですよね。
それ理事長自らされてるっていう、皆さん覚えてくださいね、兵庫環境創造協会理事長ですよ、うん、素晴らしい、
まあ、家では課長補佐なんだね。
さてさて、はい、お時間がそろそろなんですが、実はですね、この度、
はい、
兵庫環境体験館ってね、はい、あります。でこちらのマスコットキャラクター作られたと、
はい、
名前がヒョウゴン、
ヒョウゴン、はい、
これ作られた理由、またその由来についてちょっとお話しいただけますか。
作った理由はですね、はい、もう環境体験館ね、真面目でいいんですけど、
はい、
やっぱり子どもたちにとってね、なんかいい思い出がないよなっていうのがね、
うん、
それが一番の思いなんですよ、
うん、
例えばいろんなそういう施設行った時にですね、大抵そういう子供のお土産になるようなものが普通あるのに、体験館ないよなということがね、はい、初めはパパタンをね、
はい、
活用を考えたんですけど、
は
い、あれはいろいろと著作権上難しいって話になったんで、それだったらオリジナルのキャラクター作ったらいいじゃないかということで、それで作ったというわけです。
このヒョウゴンっていうこの名前はどなたが考えられたんですか。
マスコット募集しましたらですね、482点も応募がありました。
すごい公募されたんですね、
はい、その中の1点なんです。ヒョウゴンのヒというのをかたどった耳の形であるとかですね、これは耳がいいですよということと、
なるほど、
それと犬の鼻ですね、はいはい、鼻はいいですよと、要するに観察力がありますよということと、
なるほど、
で鳥のような羽がありますので、どこでも飛んできますよと、要するに観察力旺盛な動物ですよということを表してるんですけど、
ね、そうなんですね。そう、耳はね、うさぎちゃんみたいな耳があるんですけど、この耳にも意味がありました。
そう、ひらがなのひ、はい、だからちょっと外を向いてるんですよね、一番上のところ
、ね、耳はいいし鼻はいいしね、
ね、
どこでも飛んでいって観察しますよっていうね、絵を見た時はね、はい、と思ったんですけどもあの等身大のパネルにしたり、こういう小さなぬいぐるみにしますとね、可愛、はい、いなと思ってるんですけど、
本当可愛いです、
うん、
ね、
ちなみに尻尾は地球儀がついてるんです
けど、地球儀ついてますね、
地球儀ついてます、可愛い。これは体験館に行ったらどなたでももらえるんですか。
普段はですね、はい、そういう特別プログラムをやってまして、はい、そこで抽選でお配りしてるんですけども、うん、グリーンエネルギー基金っていうですね、寄付していただけると記念品としてお配りしてます。
なるほど、漏れなくプレゼント。でも今日はせっかく持ってきていただいてるので、
ね、この番組からプレゼントさせていただいてもよろしいですか？
それが、ね、嬉しいんですよ。
あ、よかった、ありがとうございます。
少しでも広めていただければと思います。
ねえ、いや嬉しいです。
で、実は今回理事はその他にもいくつか、はい、スタジオにお持ちいただいてますよね。
ね、
そうですね、はい、兵庫環境創造協会のロゴ入りのステンレスボトルであるとか、
はい、
あるいはエコバッグですね、
はい、素敵なエコバッグもお持ちいただいてます、う
ん、それと兵庫もございます。
はい、一等賞が兵庫です。で、
いや
違う、
それは個人の好みがありますけど、
そうですか。
私の個人的な思いとしては
一等兵庫、
一等賞が兵庫ですね。
はい、で、理事長からのプレゼントとしては、はい、一等兵庫、
これ番組を聞きの皆さんにプレゼントいたしますの、ね、で、ね、詳しくはまた後ほどね、改めてご紹介しましょうか、ね、
したいと思います。はい、
はい、なかなか話しづらいところもありがとうございます。
いろいろ本当にいろいろありがとうございます、はい、
また今後ともね、
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、改めまして本日のお客様は公益財団法人兵庫環境創造協会、そして兵庫カーボンニュートラルセンターセンター長でいらっしゃいます秋山和弘理事長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さて、先ほどもお話がありましたが、今日はですね、兵庫環境創造協会の方からプレゼントをね、スタジオに持ってきていただきまして、
はい、
皆さんにプレゼントしたいと思います。
ね、皆さんどんなプレゼントがあるかも確認いただいたでしょうか。改めまして、まず一つ目は兵庫環境体験館のマスコットキャラクター兵庫の、ね、まあ、10センチほどのぬいぐるみなんですけれども、これを5名の方、そして、兵庫環境創造協会のロゴが入りました水筒、そしてそのロゴがまた入ったエコバッグ、それぞれプレゼントしたいと思います。
それぞれも5名様
です、ね、そうなんです。はい、もうたくさん大盤振る舞いです応募いただきたいと思います。だから何が欲しいって書いていただくと分かりやすいですね。
そうですね、はい、多分ね、キャラクターの兵庫もめちゃくちゃ人気かと思います。
いや本当にな
ので多分抽選になると思いますけれども ね、どしどしお寄せください、
はい、お寄せください。こちらの方までおはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは078-361-0005、メールではまさきアットマーク jocr.jp、 どしどしご応募くださいね。お待ちしています、
はい、お待ちしております。少しこの番組の感想など添えていただくと ね、ありがたいのでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りしました。